ノアはすべて神が命じられた通りに果たした。皆様おはようございます。神戸永田教会の吉田実です。今回は私が大変尊敬しています水彩画家の堀江勝先生とその作品について2回続けてお話しさせていただきます。神戸の北野にあります異人館の一つ鱗の家には美術館が併設されていまして、その3階に堀江先生の作品がたくさん常設されています。神戸にお越しの際はぜひ訪れていただきたい素敵な美術館なんですけれども、その鱗美術館に収められています作品の一つ「ノアの叫び」について本日はお話しさせていただきます。堀江勝先生は1933年牧師の長男として神戸にお生まれになりました。お父様の聖書のお話とお母様の祈りに育まれて勝少年は成長しましたが、もともと体が弱かった彼は外で遊ぶよりも室内で過ごすことが多かったようです。その上お父様は質素倹約を旨とする方でありまして、息子におもちゃなどは一切与えませんでしたので、彼は自然に紙と鉛筆で絵を描くことを覚えました。やがて旧制中学の神戸日中に合格した勝少年は、大先輩に画家の田中忠雄や小磯良平がいたことを知り、これらの大先輩に憧れ、自らも絵画の道を志します。しかし、家庭の経済状況から美大に進学することは難しいと悟った彼は、小学校の教師を目指します。そして神戸大学教育学部で小学校教育と美術実技を学んだ彼は、1956年に神戸市立の小学校の教員となります。子どもたちを愛して熱心に教育に取り組んだ堀江先生は、一時は絵筆を折り教育に専念しようといたしますけれども、逆に子どもたちが熱心に作品を作る姿に刺激を受け、再び制作意欲を燃やすようになるのです。教師である自分自身が何かを求めることなしに、誠の教育はできない、と堀江先生は気づき、日中は教師として子どもたちに真剣に向かい合い、夜は画家として、絵画制作の画面に真剣に向かい合うという日々が始まりました。普通はこれらを両立させることはとっても難しいことなのですが、堀江先生は学級担任として子どもたち一人一人を見つめて熱心に指導しながら、昼間のエネルギーをそのまま夜間の絵画制作にもつなげていったのです。自分自身が学ぶということと生徒を教えるということは、堀江先生にとっては表裏一体のことだったのでしょう。やがて、子どもの頃から教会学校で学び親しんできた聖書の世界を自分なりの感性で描くことが自分に与えられた使命ではないかと考えるようになった堀江先生は、聖書をモチーフとした作品を描き始め、次第にその作品のユニークさが認められ、1980年には美術界の芥川賞と呼ばれる安井賞を受賞するのです。そんな堀江先生が2001年に創世記のノアの箱舟の物語をモチーフに描いた作品が、このノアの叫びなのです。杯を片手にあざけり笑う人々に対して、一人の老人が一生懸命何かを訴えて叫んでいる、そんな作品です。この一生懸命叫んでいる老人がノアなのです。ノアは神に従う無垢な人でした。そして、不法に満ちたこの地に神が裁きをなさるという決意の言葉と、箱舟を作るようにという命令の言葉を聞いたときに、 ノアは忠実に従いました。聖書はそのことだけを伝えています。しかし堀江先生は想像したのです。一生懸命箱舟を作りながら、周りの人々に馬鹿にされ笑われながらも、ノアはきっと叫んだに違いない、一緒にこの船に乗ろう、この船に乗れば救われると。私はある教会で堀江先生の講演を聞いたことがあります。そのお話の中で最も印象に残った言葉は、信仰家族という言葉です。堀江先生はこの言葉を繰り返されました。主イエスを信じることによって、私たちは神の家族となることができる。この全世界とつながる信仰家族としての教会の交わりの豊かさについて一生懸命語ってくださったことを覚えています。学校の生徒たちの成長を覚えて祈り続け、日曜学校の教師として子どもたちに聖書の物語を教え続けながら制作を続けた堀江先生は、犯罪の低年齢化に心を痛め、教師を退職された後も、子どもの心の教育を第一にせよと叫び続けておられました。そしてこういう文章も書いておられます。子どもは小さければ小さいほど神様の中に生き、神様を知る存在なのに、物質世界に子どもを閉じ込めてしまい、心を育む一切の責任を放棄してしまっている大人の現実を恐ろしく思うのである。そんな堀江先生は、きっと一人でも多くの人が共に信仰家族となることを願っておられたことでしょう。一緒にこの船に乗ろうと叫ぶ絵の中のノアの姿は、そんな堀江先生ご自身の姿だったのかもしれません。ラジオをお聞きの皆様もぜひ鱗美術館でこの作品をご覧ください。そして日曜日には信仰家族が共に集うお近くのキリスト教会にお越しください。